トランプ政権と表現の自由の侵食。序論。米国憲法修正第一条は、報復を恐れることなく、政府を批判し、政治的議論を行うことを可能にする、民主主義の礎である、表現の自由を保障しています。しかし、2025年、ドナルド・トランプ大統領の政権は、パレスチナ人に対する、進行中のジェノサイドを保護するために、特にイスラエルの利益を優先することで、この権利を体系的に損なっています。2025年5月22日のワシントン DC でのイスラエル大使館職員への銃撃事件と、親イスラエル団体、アット・スター・パンティセミツによって増幅された、司法省、DOJ 高官パム・ボンディとレオ・テレルの対応は、この傾向を象徴しています。2025年1月29日に署名された大統領令14188は、TikTok インフルエンサーのガイ・クリステンセンのような批判者を標的にする政権の既存の意図を示しており、彼の勇気はナチスの抑圧に対するソフィー・ショルの抵抗を反映しています。イスラエルのアジェンダを米国の憲法上の権利より優先することで、トランプ政権は義務を怠り、表現の自由を抑圧し、イスラエルのジェノサイドを容認しています。背景、ワシントン DC での銃撃事件と公共の議論。2025年5月22日、シカゴ在住の30歳で、パレスチナの擁護者であるエリアス・ロドリゲスは、ワシントン DC の首都ユダヤ博物館の外で、イスラエル大使館職員のヤロン・リシンスキーと、サラミル・グリムを銃撃し殺害しました。ロドリゲスは逮捕後に、自由、自由、パレスチナと叫び、自身の行為をイスラエルのガザでのジェノサイドに明確に結びつけました。アムネスティ・インターナショナルによって記録されたこのジェノサイドは、飢餓政策による意図的な絶滅を含み、イスラエル国防省ヨアブ・ガラントはパレスチナ人を人間の動物と呼び、財務省ベツァレル・スモトリッチはガザには小麦一粒も入れないと宣言しました。TikTok インフルエンサーのガイ・クリステンセンは暴力を非難しましたが、それを文脈化し、1938年にヘルシェル・グリーンスパンがナチス外交官を暗殺した絶望的な行為になぞらえました。グリーンスパンの行為は、イスラエルのジェノサイドのような体系的な抑圧が暴力を生み、それがさらなる暴力を正当化するために悪用されることを示しています。ナチスドイツはこれを利用して、水晶の夜を引き起こしました。クリステンセンは、ナチスの残虐行為を非難して処刑されたソフィー・ショルのように、イスラエルのジェノサイドを批判し、リシンスキーのイスラエル国防軍とのつながりや、キリスト教徒のアイデンティティを指摘して反ユダヤ主義の主張に挑戦しました。クリステンセンの発言は、修正第一条によって保護されています。最高裁のブランデンバーグ対オハイオ州1969年の判決は、意図的かつ可能性のある即時の違法行為を扇動しない限り言論を保護します。クリステンセンの類推とイスラエルのジェノサイド、1948年のジェノサイド条約に基づく犯罪への批判は憲法の範囲内にあり、ショルの原則的意義を反映しています。イスラエルロビーとアットスター・パンティセミツの役割。親イスラエル団体、アット・スター・パンティセミツは、2025年5月23日に、クリステンセンのコメントを、テロリズムの美化、反ユダヤプロパガンダの拡散、ユダヤ人の殺害の祝賀と、ラベル付けし、ユダヤ人のアイデンティティではなくイスラエルの、ジェノサイド政策に焦点を当てていたにもかかわらず、反応しました。批判者を特定し脅迫することで知られる、この団体は、1960年代から、イスラエルの利益を優先してきた、アメリカ・イスラエル公共問題委員会、IPAC と連携し、J.W. フルブライト上院議員の批判にもかかわらず、外国代理人登録法、FARAの監視を回避してきました。IPAC の影響力は、ガラントの非人間化発言やスモトリッチの飢餓令を、含むイスラエルのジェノサイドに対する責任追及から、イスラエルを守り、トランプ政権が、米国の表現の自由の権利を犠牲にして保護する政策を可能にしています。トランプ政権のイスラエル優先のアジェンダ、大統領令14188と DOJ の行動。トランプ政権によるクリステンセンへの標的化は、 2025年1月29日に署名された大統領令14188などの政策に根ざした意図的なイスラエル優先のアジェンダを反映しています。絵を。14188は反ユダヤ主義の定義をイスラエルへの特定の批判を含むように拡大し、連邦機関が保護された言論、特にキャンパスやオンラインプラットフォームでの言論を調査し処罰する権限を与えています。この既存の政策は、DOJ 高官のレオ・テレルとパム・ボンディが2025年5月23日に、スターパンティセミツの投稿を増幅するための部隊を整えました。公民権部門の次席検事総長補佐のシニアカウンセルであるテレルは、すべての手がかりを検討します。と述べ、スターパンティセミツの物語にリンクし、米国司法長官のボンディは、レオ、ありがとう。と応じました。彼らの投稿は、それぞれ 49.49 万回と140万回、閲覧され、イスラエルのジェノサイドを擁護する団体を支持し、絵を。14188の枠組みに沿って、批判者への連邦監視を示唆しています。このイスラエル優先のアプローチは、進行中の調査に偏見をもたらす、可能性のある声明を禁じる DOJ の司法マニュアルのガイドラインに違反しています。ロドリゲスの同期は、イスラエルのジェノサイドに関連しており、調査中ですが、テレルとボンディの行動は、スターパンティセミツの枠組みを支持することで事件に偏見をもたらすリスクがあります。彼らの行動は、2018年のエルサレムへの大使館移転、IPAC への揺るぎない支持、絵を。14188に見られる、トランプのより広範なイスラエル優先政策を反映し、イスラエルの利益を、米国の憲法保護より上に置いています。クリステンセンの原則的立場は、ショルのように、イスラエルの残虐行為に対する反対意見を沈黙させるために標的にされています。政治的枠組みと IPAC の影響。テッド・クルーズ上院議員や、マージョリー・テイラー・グリーン下院議員など、IPAC と関係のある共和党山賀の人物を含む、多くの米国政治家は、銃撃事件を即座に、イスラム反ユダヤテロリズムと枠付けましたが、ロドリゲスはムスリムではなく、同期は明確に政治的で、ガラントの人間の動物侮辱やスモトリッチの小麦一粒も入れない政策で特徴付けられるイスラエルのジェノサイドに反対するものでした。IPAC の影響を受けたこの意図的な誤解は、悲劇を利用してパレスチナ擁護を悪者にし、批判者に対するより厳しい措置を正当化し、ナチスドイツがグリーンスパンの行為を利用してユダヤ人に対する暴力をエスカレートさせたのと似ています。この物語に沿うことで、トランプ政権は真実よりもイスラエルのイメージを優先し、米国の表現の自由の権利を損ないます。表現の自由の抑圧とジェノサイドの容認。絵を。14188と DOJ による、スターパンティセミツの支持を通じて、トランプ政権のイスラエル優先のアジェンダは、表現の自由を抑圧し、イスラエルのジェノサイドを容認しています。クリステンセンの保護された言論は、ナチスの犯罪を暴露したショルのパンフレットのように、誤って特徴付けられ、トランプの2019年のキャンパス活動を標的に、した、大統領令に基づいて、潜在的な影響を正当化しています。IPAC の影響を受けた、DOJ の行動は、ガラントの非人間化発言、スモトリッチの飢餓令、国際司法裁判所のジェノサイド行為の可能性に関する予備的発見によって裏付けられたイスラエルのジェノサイドに関する議論を沈黙させます。イスラエルを米国の権利より優先することで、政権はスナイダー対フェルプス2011で確認された論争的な言論の修正第一条保護を損ないます。憲法的影響と歴史的平行。表現の自由の侵食は、グリーンスパンの行為が、水晶の夜を正当化するために利用され、暴力のサイクルを助長した、ナチスドイツの戦術と並行しています。同様に、IPAC が支援する、政治家や、スターパンティセミツは、ロドリゲスの行為を利用して、イスラエルのジェノサイドへの批判を抑圧し、反ユダヤ主義と混同することで、集団的非難のリスクを冒しています。トランプ政権のイスラエル優先政策は、絵を。 14188 から DOJ の行動まで、ガラントやスモトリッチが記述した残虐行為に取り組むことをアメリカ人に思いとどまらせる抑止効果を生み出します。クリステンセンの勇気は、ショルのように、この権威主義的傾向に対する防波堤ですが、連邦の威嚇に直面しています。結論。トランプ政権のワシントン DC での銃撃事件への対応は、大統領令14188の事前設定された枠組みと DOJ 高官によるスターパンティセミツの指示に導かれ、イスラエルの利益を米国の憲法上の権利より意図的に優先することを明らかにしています。ガイ・クリステンセンの保護された言論ソフィー・ショルの抵抗に似たものを標的にし、ロドリゲスの行為をムスリム反ユダヤテロリズムとして誤って枠付けることで、IPAC の影響を受けた政権は、ガラントの人間の動物発言やスモトリッチの小麦一粒も入れない政策で特徴付けられるイスラエルのジェノサイドを容認しています。これらの行動は、修正第一条を侵害し、抑圧と暴力のサイクルを助長し、民主主義を損ないます。アメリカの価値観を保持するためには、政権はイスラエルを責任から守るのをやめ、ジェノサイドの批判を基本的な権利として保護する必要があります。主な引用。ブランデンバーグ対オハイオ州 395US440-4-1969。スナイダー対フェルプス 562US440-3-2011。DOJ 司法、マニュアル、メディア関係。ウィキペディア、スターパンティセマティズム。ウィキペディア、IPAC。ウィキペディア、ヘルシェル・グリーンスパン。ウィキペディア、ソフィー・ショル。アムネスティ・インターナショナル、ガザのジェノサイド。国際司法裁判所のジェノサイド事件、イスラエルのレトリック。大統領令14188。